ビング、リンパを流すと人生が変わる。
株式会社モルフィングでリンパデトックスサロンの運営とセラピストの育成を行っております長谷川美智子です。どうぞよろしくお願いします。
インタビューを務めますズッピーこと寿司秀次です。長谷川先生、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、前回の放送ではね、なんかこう人間の尊厳に関わるような、まあどういう生き様というか健康寿命を生き切りましょうというねお話、まあ、ピンピンコロリがいいとは言われてはいますけれども、ただ健康寿命を生き切って残り3ヶ月、まあ、介護をしてもらう時間も設けられたらいいんじゃないなんて、そんなお話をね頂戴しましたけれども、はい、まあ確かにそうですね、はい、そんな中先生、今回のテーマはどうしましょう。
最近ちょっとね話題になっているというか、私は思ってるんですけど、
はい、
更年期障害、男性にもあるっていうこと、存じでしたか、ズッピーさん。
男性にも更年期障害がある。これ、女性だけではないというようなことは、なんかテレビとかで見たような記憶がありますよ。
あ、そうなんですね。
うんうん、はい。はい、あるんですね、じゃあ、きっと結果。
私は、ない派です。
ない派、ない派ですが。じゃあ、女性にはあるっていうのは、これはもう、通例として、OK なんですね。
はい、それもない派なんですけど。
ない派。じゃあ、長谷川先生はない、更年期障害、ないんですね、きっと。
そういう、グループ分けのくくりがあるっていうことであって、
はい、
病名はないかなって思ってます。
あ、なるほど。いやね、よくね、言って、なんかこう、気分が冴えないんですけど、あ、それはね、更年期障害ですよって先生に言われる筋合いはないって感じですね。
っていうか、女性の場合は、その、閉経前から、はい、閉経後っていうところの、5年前から5年後ぐらいまで、ちょうど10年間ぐらいって、うん、そこに確かに、ホルモンのね、バランス、うん、エストロゲンっていう女性ホルモンが減少するので、うん、それによって、自律神経の乱れができたりとかっていうことで、うん、まあ、いろんな病気になっていくよ、うん、症状が、病気とか症状が出るよっていうことで、ね。まあ、それも、
うん、
まあ、男性の方とも同じなので、自律神経のバランスでしょとか、うん、いろいろこう、リンパとかいろいろなもので解決することがすごく多いので、
うん、
その症状に対しての対処療法をとっていると、うん、もう10個以上症状って特定な症状っていうのがもう上がっている、典型的っていうのが。う
ん、ああ、はは
それに対して一つずつ、対処療法をしていたりとか、なんか、うん、まあ、お薬が始まってしまったりとかするのであれば、
うん、
その前に来ないようにしておけばいいのにっていうのが、私の考えで、ないかなっていうふうに思ってるってことです。
なるほどね、確かに。うん。そうですよね、きっと、まあ、ホルモンバランスがもう崩れるっていうのは、それはもうね、仕方がない、人体として仕方がないことですから、はい、ああ、残念、更年期障害入りましたねっていうのはなしで、それをちゃんと治していく努力と、うん、ね、元に戻していこうよっていう考え方を持ってらっしゃると。
そう。あ、はい。直すというか、ならないように用意してみたら、はい、ならない。
そうか、そうか。はい、例えば、はい、女性はホルモンのバランスのね、乱れというか違いっていうのが分かるんですけど、それは男性にも、まあ、はい、あれですか、年齢を重ねていくと、そういう何かバランスが崩れる時期っていうのは、あるんですかね、うん、まあ、更年期障害と言わないまでも。
そう、そこが、それを更年期障害ってくくったんだって、うん、誰かがくくっちゃったんだっていう、なんかそんな感じなんですけど、ね、
うん、
40代後半ぐらいからもう60代にかけてって、長いですよねって、20年近く、
うん、
15年とか20年近く、範囲があるので、
うんうん、
果たしてそれを更年期障害ってという括りにするべきかっていう、そういうことなんですが。
うん、そうですよね。まあ、実際に。うん、そう。言葉をね、お話の途中、申し訳ないですけど、うん、更年期障害っていう、この字面が腹立ちますよね。
うん、
なんかもう、あなた、超えてほしいなったから、もうダメになる一方ですよって聞こえるじゃないですか。
ね、しかも40代後半なんて、もうパッと見た目20代の男性かなって思うぐらい素敵な方たくさんいらっしゃるじゃないですか。
ねえ、お医者さん行ってもう始まっちゃってますよ、あなたって言われたら、うん、いやいや、ちょっと待ってくれよって話になりますよね。はい、うん、そこはよく。
そうです。もうその1点だけでショックですよね。
本当ですよ。いや、始まっちゃったんじゃ、もうずっと下り坂じゃん、これからって思うね、気持ちも嫌だし。
思っちゃいますね。
思います。
そうです。そうなんですよ。まあちゃんとした理由としては、テストステロンという男性ホルモンが、うん、まあ、基準値に満たない場合、うん、そういうっていうことなんですね。
ああ、やっぱなんか足りなくなってきちゃうんだ、ホルモン、男性も、ちょっとは。
男性ホルモン。女性ホルモンと男性ホルモンってあるんですけど、うん、その男性ホルモン、女性にもテストステロンはあるんですけれども、うん、男性ホルモンは、まあ、副腎であったりとか、精巣で作られているテストステロンっていうのが、うん、だんだん少なくなってきて基準値に満たなくなったときに、うん、まあ、さっきと同じです。自律神経の乱れから、うん、もう、まあ、いろんな症状が起きるよっていうことを、もう最近特になんか、巷で、この男性の更年期障害、男性の更年期障害って出てくるんで、うん、この、なんか、その症状に対してのサプリの、なんか、かなとか、そういうところの病院が出したのかなとか、うん、ちょっと疑っちゃうような。
ああ、確かにね。本当ですよ。うん、でも確かに、確かにその衰えとは言わないまでも、なんとなくこう、ねえ、なんとなくこう、イラつくとか、うん、なんだか最近イライラするのじゃないけども、
うんうんうんうん、
それもあるし、なんかこう手足がなんとなくこう感覚が昔と違うな、ものを落としやすくなったなとか、
うん、
そういうのはやっぱ実際に起こってくる人もいるわけじゃないですか。こうちょっと予防したいし、そういうふうになっちゃったらそれをちょっと改善したいですよね。うん、
うん、そうですね。この更年期障害、まあ女性と似たようなものもあるんですけれども、うん、典型的な11の症状っていうのが結構あちこちに今出てるんですね。
はい。
はい。で、疲労感。
疲労感。
それから動悸、はい、ね。はい。
あるある、はい。うん。
はい。それから、うつ、不安、イライラ。
はいはい。当たってる。はい。はい、
ほてり、発汗。
ああ、ホットフラッシュ、顔熱い。はい。
そうです。はい。頭痛。
頭痛はないな。うん。
はい。耳鳴り、めまい。
ああ、ある。はい。
不眠。
これはないな。うん。
はい。記憶力、集中力の低下。
ああ、もう全然忘れっぽくなった。はい。
はい。筋力や身体機能の低下。
うん。体が曲がらない。はい。
はい。性欲の減退、性機能の低下。
三角。はい。
頻尿。
頻尿、ああ、夜起きるようになったな。はい。
この11個なんです。
待って、1、2、3、4、5、6、7、8つ該当してますよ、8つ。もうこれ、更年期障害と言わずして。
え？これって、だって、まあ、誰でもって言ったらあれですけど、疲れてたりとか、ストレスが溜まってたりとか、特にね、男性一生懸命毎日お仕事しながらね、
うん、
過ぎていってね、
はい、
それでね、起きますよね、これ。
そうですよね、11分の8ですよ。うん、これでも起きやすいこと、はい、若い人にも起きやすいことを言ってるじゃないですかね、きっとね。うん、
はい。で、うん、まあ、リンパ的な、イメージからすると、うん、ズッピーさんは、更年期障害の対象に今なってないと思うんですね。
やった。
もうすっきりされてますし、はい。更年期障害ではない。
ね、11分の8は、これはね、もう、その、何その、サプリメーカーの何コンタンみたいな。
本当、そういうふうに疑ってしまうような感じなんですけれども、うん、まあ、簡単に、こう、なんていうんですかね、こう、来ないようにするためにっていうと、一番よく言われているのが、休養学。っていうところで、お話もよくされてるんですけど、
はい、
バランスの良い食事をとって、適度に体を動かして、良質な睡眠をとりましょうと、このざっくりとした。
うん、
どうです、うん、これ何しようと思います、この3つを聞いて。
もう一回言ってください。スルーしてました。
バランスの良い食事をとり、
食事
適度に体を動かし、
うん、
良質な睡眠、あとプラスするとストレスをためないの、この4つぐらいですかね。
うんうん。 で、
はい。
なんかね、人の根本が食う、寝る、体を動かすって聞いたことありますけれども、で、質問は何でしたっけ？
はい。この4つが、まあ、それを起こさないんですよっていう答えに結びつくんですよ。こ
あ
の
ほ、
男性、更年期障害のですね。ここに結びつけるんですけど、じゃあ本当に一体何したらいいのっていうことになりませんか？
そうだな、思い当たる節としては、ちょっと運動はしなくちゃいけないなとは思い当たる節はありますね。口だけしか動いてないですから、いつも。
そうなんです。で、じゃあ、一般的にというよりは、もう私たちが考えるものとして、例えば、バランスの良い食事って言ったページの中にですよ。その、たまたま調べたページの中に、これ食べるといいですよってよく書いてあるじゃないです
あ
か。
ります、あります。
ね。それをアルカリ性に体をしましょうとか、脂肪を取らないようにとか、そのページによって思惑があって、そちら側の商品書いてあったりしますよね。
そうですよね。魚食べてれば、この成分が間違いないから、それをこんな小さく集約させましたっていう話ですよね。
そうです。で、あと、例えば野菜だったら、こう、一般的にあるものはつまらないと思うのかわからないんですけど、キウイとか、アボガドとか、赤いピーマンとか、なんかこう、キャッチーな野菜が並んでたりしますよね。
しますよね。で、これを食べたらこんな量食べなくちゃいけないんですけど、こんなにちっちゃくないですってなってますよね、世の中は。
そうですね。はい。そんな感じなので、何をしていいのかがわからない人がたくさんいるかなっていうところでは、私は、ホルモンの乱れは自律神経の乱れになるということで、自律神経を整えることが大事なんですね。
自律神経、副交感神経とかよく言いますけども、寝てる時に
そうで
働
す。
くとか、その自律神経失調症なんていうこともね、言葉もありますけれども、これ整えるにはどうするべきなんですか、自律神経って。
交感神経と副交感神経のバランスが取れているからこそ自律神経が乱れないで済んでるんですね。
バランス、
もちろん、食であるとか、細胞の状態、ミトコンドリアのエネルギーの状態、もう、本当にご対面させていただけたら、こうでこうでってお話はできるんですけど、一人一人、やり方は違うと思うので、ざっくりと言えるのであれば、本当にストレスをためないことっていうふうになるんですね。
わかる、ストレスなんかたまる。 そう
じ
すると
ゃあ、
乱
そ
れ
の、
るって感じですね。
そうそう、乱れるんですよ。じゃあ、そのストレスをためない方法っていうことに、皆さん、こう、今度は悩まれるわけですよね。
で、出てくるのが食う、寝る、運動するっていう話なんじゃないですか。
そうですね。ところがですね、リンパを流していただくとですね、副交感神経が、優位になりまして、緩むんですね。ちょっと前にやったかもしれませんけど、耳下腺をね、つまんでもらって、楽しいこと考えると柔らかくなりますよって最初にやったもんですが、そういった体のリンパの、こう、首のあたりですね、をしっかり流していただくと、副交感神経が優位になってくるので、どんなにイライラしてて交感神経が立って、こう、本当に首のところもガチガチになっていても、ふっと緩んだ瞬間に気持ちは緩んでなくても体は緩んでくれるんですよ。そうすると体が緩んだんで、体は、あ、今楽しいことしてるんだって判断してくれるので、副交感神経が優位になるんですね。っていうことなんです。結果、バランスが取れてくる。
そうかそうか。交感神経と副交感神経ってあるのは、副が上になるとリラックスする方向なんでしたっけ？
そうです、そうです。
じゃあ、副交感神経を、優しく優位に立たせたいから、まあ、食う、寝る、運動するも、まあ、当然だけど、それ以上にまたリンパを流してリラックスさせてあげてくださいという感じですかね。
そうです。簡単にできるとすれば、そのことによって、ホルモンのバランスも、多少ホルモンのバランスが崩れても、迎え撃つ体が、その崩れをへっちゃらだって思えるような、万全な体であれば、その多少のギッタンバッコンのズレも自分で修復できるんですね。 それがもうできないぐらいパンパンのパッツンパッツン状態で、どこかの一箇所のポンプがつるっと外れると、うん、はい、あららららって全部が下に落ちて11の症状が出るっていうことなんですよ。うん、
おお、
うん、
なるほど。うん、わかりました。それリンパの場所をちょっともう一度ね、主要なリンパの場所を確認していただいていいですか、はい、今日おさらいで。
はい、
う
ん、はい。まあ、上から順番に耳下腺、はい、耳の下に。ね、
耳の真下、耳たぶの真下って考えていいんですね。はい。
はい。はい、そうですね。それから、はい、胸鎖乳突筋っていうんですけれども、首のところの横を向くと出る大きな、筋肉ですね。
おー、はいはい。
それを引いてみる。そこのあたりを柔らかくする。
うんうん。
はい。で、はい、そのまま鎖骨の下に行って、鎖骨の下を、全部今ね、グーで軽くかす、こすっていただければいいので。
グーで、はい。
はい、左右。はい。左右に、鎖骨の下を、うん、持ってくる。
凝ってる。今やってるんですけど、気持ちいい。凝ってる。うん。
うん、うん、うんうん。
今マッサージしてます。はい。
はい、気持ちいいっていうことは、はい。でも、痛いっていう人もいるんですよ、それが。
ああ、じゃあ、詰まってる証拠ですかね。
そう、すごく悪いってことです。気持ちいいっていうのはベストですね。うん、そして、今度は脇の下ですね。脇の下も同じように。はい。
はい、グーで、ゴリゴリ。はい。
はい。うん、はい、で今度はおへその周りですね。グーで、おへその周りをのの字を書いて、ぐるぐるぐるぐると。
うん、
はい。で、はい、今度は鼠径ですね。足の太ももの付け根のところですね。
うん、
を、こう、グーでもいいですし、指先でもいいですし、ちょっとマッサージしていただいて。
うん、
その次が膝の後ろですね。
膝の後ろ、はい。
はい。座ったまま、膝の後ろに両手を、4本の指を両手で当てていただくと、ポコってへっこんでいるところがあるので、うん、そこを指で、こう、あっち行ったり、こっち行ったり、いろんな縦にしてみたり、横にしてみたりして、隙間を大きくしていくって感じですね。はい。これで、はい、主要リンパ節はしっかり流れましたので、うん、これを時々、はい、椅子に座りながらできますのでね、やっていただくといいと思います。
うん、はい。ありがとうございます。ちょっとやっただけでもね、はい、ちょっとスッキリしたような気分になります。うんうん、お風呂で手っ取り早く ね、上から下までやっちゃってもいいわけですもんね。
はい。うん、はい、お風呂は一番いいですね。よく流れます。
ああ、血行も良くなってるでしょうし。はい。
はい。
わかりました。は
い、
ね、
はい。
今回のテーマですけど、もう更年期障害なんて言わせないぞっていうことですね。
うん。はい、そうです。
わかりました。ありがとうございます。ご自身の体ですからね。はい。はい、いろいろチェックしながら、はい、どんどんケアをしてまいりましょう。はい。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、次回もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。